皆さんこんにちは。マイクロソフトの畠山です。
はい、北山です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、はい、何個かに分けてですけど、うん、よく皆さんがそのなんかクラウドの話をたくさん聞く中で、はい、例えばマイクロソフトも Azure だったり、うんうん、Office 365だったり、うん、それからダイナミックスもありますね。
そうですね。
そういった、企業でよく使うようなクラウドのサービスがあるんですけど、はい、どういう形でその自分たちのシステムとかを考えていけばいいのかっていうところを、私たちも片山さんもそうですけど、はい、お客さんとたくさん話していく中で、出てきた話なんかがあると思うんですね。
そもそもクラウドってみたいな話もあるところですよね。そう
よくありますよね。
あるある。
何できるんだっけとか、
何できんだっけ、
それからなんかよくあるのは、本当に使って大丈夫なのとか、
そうですね、
設計的な話とか、そのあたりをちょっと片山さんとお話しながら、皆さんにもちょっとご紹介していきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にですね、まずはあれですね、これ私よく最近見てるんですけど、はい、チャールズ・ダーウィンっていう人がいるんですよ、
はい、
昔の人。
ダーウィンって進化論の、
はいはいはいはい、その人結構いいこと言ってるんですけど、はい、ちょっと読みますね、
はい、
すごい強い人がずっと生き残るんじゃなくて、それから賢い人が生き残るんじゃなくて、はい、唯一ずっとやっていける人っていうのは変化できる人ですと。それがチャールズ・ダーウィンが言ってるんですけど、多分この場合によくあるんですけど、クラウドやってる会社さん、私たちもそうですけど、はい、じゃあ全部クラウドにしてください、
はい、
こういうの題材にしてでもあるんですけど、多分そのクラウドみたいなものを使った方がいいビジネスとかシステムもあるでしょうし、
そうでないものも
そうそう多分あるんですよ、
はいはいはい、
だからクラウドなんか向いてるものに関しては、どんなに今ビジネスがうまくいってる会社さんであっても、向いてるものに関してはやっぱり変化っていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよね。
でも進化とか変化って怖いですからね。
怖いですね。
絶対できないですよね。そういうこと言われても、
で、必ずうまくいくって分かんないじゃないですか、うんうんうん、だから失敗することもあるので、そのトライアンドエラーを繰り返していける、うんうんうん、そういう環境がとっても大事かな。
エラーもっていうことですよね。
そうなんですよ。
確かに
失敗するから ダメってんじゃなくて、うんうん、失敗をやっぱ受け入れつつ先に進んでいくっていうのがとっても大事ですね、今後は。だから今までとちょっと違いますよね。今までってこうなんか例えばオンプレミスでシステム作った時ってデータベース入れて何でしょうね、作ったらもう絶対止めちゃダメで失敗しちゃダメでそれプロジェクトだけじゃなくてシステムもそうなんですけど、多分クラウドはちょっとそこがもちろん失敗しちゃダメなんですけど、全部失敗ダメよっていうわけではなくて、
だって 100% の SLA 求めるって未だに言いますからね。
いますよね。 100% 無理っていう、
ごめんなさいね、どんなに頑張ってもみたいな。
そうなんですよね。そういう辺もあるので、
確かに
ちょっと今までと違うやり方があるし、はい、多分マイクロソフトと今までお話したことある人もちょっと今までと違う MS との付き合い方でもあると思うんですよね、はい、そういったところなんかがちょっと皆さんと見ていければいいかなと思ってますね、
はい
はい、で最初にちょっと世の中見ていく前なんですけど、はい、なんでクラウド使ってるんだっけっていう、これ私もそうなんですけど、いろんな方がなんかこれよく言うんですよ。
なぜクラウド
を使うんだって。
今だからこそ。
そうなんです。でこれちょっとなんかまとめみたいな話なんですけど、そもそものなんでしょう、ビジネスが変わってるところがありますと、でよくあるんですけど、スピード感とても大事っていうビジネスもあるんですよね、多分人事システムとか会計システムとか、その会社のバックエンドのシステムって、多分年に1回の法対応すれば、法対応すればいいんですけど、そうなんです、変わらないですから、だけど最近よくやってるのはインターネットってチャンネルを使って、ビジネスをする時っていうのは、見てる私たちもそうですけど、移り変わりがこう
激しい
、だからいち早く何か入れていかなきゃいけないっていう、
確かに、
だからスピード感が求められるビジネスっていうのは実はクラウドがとっても向いてるってよく言われてますよね。あと革新ってありますけど、これちょっと言葉は
革新、はい、イ
ノベーション
かっこいい
言葉はかっこいいんですけどなかなか難しいんですけど、
難
しい、やっぱでも新しいことをこうやるという時に、その何でしょうね、失敗もあるわけじゃないですか、ビジネスだから。
絶対
その革新的なビジネスだからこそ、失敗してもいいプラットフォームというか、インフラってとってもいいってよく言われてますね。
サティアも言ってますよね、イノベーションだけがこの業界では重んじられる。
そうありますよね。
確かに、
やっぱりその新しい技術で出来上がっていくものっていうのが最近は多いんじゃないのかなっていうところですよね。あとこの中で一番下にはコスト最適化って、
コスト最適化、
最適化、
最適化って言葉が大事だね。
そう必ず下がるわけじゃないですから、
そう下がることがあるわけではない、
毎回毎回安くなるわけじゃないですよね。でも多分片山さんもそうだと思いますけど、 お客さんがその1個のプロジェクトに使う、うん、何でしょうね、お金って確実に下がってるって感じしません？
そうですね、これぐらいでできるだろうというのはやっぱ変わってきてますよね。
そうそう、で実際できちゃうじゃないですか。それでできちゃって、この後ちょっと事例なんかも触れたいなと思うんですけど、はい、まあ、動いちゃってるものがあるわけですよね、うんうん、ちょっと動いちゃってるって言い方がよくないですけどですから
確かに、
例えば今まで1億かけなきゃ、できなかったインフラがもしかしたら10分の1とか半分とかで、はいはいはい、できちゃうような形にもなってる。
そうですね、昔と違うのは初期投資が昔一番大きくて、
そうですよね、
その後のランニングはなんかなんだろうみたいな感じだったんですけど、今逆ですよね。
逆ですね、
全然初期してくれない、逆に言うとスモールスタートすなきゃっていう最適化ありますよね。そうですよね、
あります。だから私たちもよく言っちゃいますけど、はい、最初0円だからお金かかんないからみたいな、
そうです、
ね、形になっちゃうと思いますけど、でもこれはその何か始めるって時の大きなハードルがなくなったっていうことでもあると思うんですよね、はい、うんうん。あとまあ右側の方に IT ってあるんですけど、はい、まあ、ちょっと日本語はよくないですね。俊敏性、まあ、アジリティっていう言葉ですよね。機敏性とか、スピード感に対応するために、うん、早く物事ができなきゃいけない、はい、で早くできなきゃいけない中身は実は変更も早くできなきゃいけないし、例えばユーザー数は急に10倍になったからっつって、うん、いやそれ1ヶ月かかないと対応できませんじゃなくてすぐ対応しなきゃいけないし、
でも逆もありますからね最初だけすごく100万人いっても明日には1万人になるかもしれないんですけど、
ありますあります、
それよくあります
ね、縮小もありますよね。
そうそうね、だからね、100万人規模で作っちゃうとね、
そうそうそうなんですよ、っていうので俊敏性ってのは結構大事かなっていう、うんうん、でこの俊敏性って結構仮想化が始まってからよく出てきてたんですけど、はい、だからオンプレミスでももちろんできるし、クラウドを使って外のクラウドを使ってもできるし、うん、まあ、両方とも今プライベートクラウドだったりパブリッククラウドって言葉で言われてますけど、まあ、テクノロジーはクラウドでまとめてもいいかもしれませんけど、一つ特徴ですよね、うんうん、あとセキュリティって言葉がここに出てるんですけど ね、
間違いなく、
おそらく人とお金と時間かけられる会社さんは、はいはい、オンプレミスって今までもできてると思うんです、
うん、
おそらく、
うん、大企業は、
大企業さんは、はい、だけどそうじゃなくてその予算が少ない中で新しいビジネスしようとしてる時に、はい、そこになんか ISO の2万7000とかやんだっけみたいなでもいるんですよ本当は。
いりますよね、
いるじゃないですか、
はい、
やっぱその部分っていうのは借りて使おうよ、はい、でかつそこの中っていうのはやっぱり特に私たちのデータセンターもそうですけど、やっぱクラウドのデータセンターの中ってすごいセキュアですよね。
すごいセキュアです。
もう入れないし、
全然入れなかったです。
なんかだって場所も教えてくれないし、
なんか映画みたいな生体認証みたいな、
ね、ちょっと古いですよ、マトリックスみたいな感じの入る前に、入る前になんかゲートがあって、そうそうそう、まあ、物理面もそうですし、うんうん、それから中のデータもすごくこう厳重に管理されてるみたいですよね、うんうん、やっぱり
どこに誰のデータがあるか絶対分かんないようになってるっていうのが当たり前ですから ね、今は
やっぱりそれ辺がっていうのは、まあ、普通にオンプレミスだったらまあ、このラックにあるこのサーバーって、はい、いや片山さんのサーバーですよって分かるんですけど、まあ、クラウドは例えば MS のデータセンターの人間も全然分からない、うん、やっぱその辺もあって、まあ、人のセキュリティ、物のセキュリティ、うん、相手のセキュリティはとっても高いっていうふうによく言われてます、
ね、あえてセキュリティと可用性にしたんですね。
そうですね、まあ、可用性もありますよね、両方とも可用性も、まあ、
こっちこっちにセキュリティだけ固めてもね、
そうそう
全く
困っちゃいますからね
可用性がないところはありますから、
ね、はい、あとやっぱ IT って意味でも、まあ、ここでオープンって言葉が
オープン、はい、
あるんですけど、まあ、いろんな技術を、うん、まあ、なんかマイクロソフトだからといって、うん、Windows だけってわけじゃなくてちゃんと使えるように、それから中で持ってる情報っていうのも、うんうん、MS は比較的外に実は公開してる会社なんですよね、
うん、
Azure の中はこんなことやってるとか、うんうん、データセンターの中はこんなことやってるとか、うん、この辺とっても大事になってくるというか、う、お客さんがのプライベートクラウドで何か作った、はい、でじゃあパブリッククラウド作ろうって時に、はいはい、ペケペケが動きませんっていうのをなるべくなくさないといけない
これがないから
そうなんですよ。
でもここ2、3年で本当に変わってきたところですよね。
そうですね、
皆さんに言っていただきますけど、オープンになったよねというのは本当に言っていただけるところかなと思います、はいはい、あります
よね。で、まあ、これよく言われていることの、まあ、なんかまとめみたいな感じなんですけど、はい、ちょっといくつか世の中ってどういうのになったんだっけ、改めてちょっと見てみたいと思うんですけど、はい、やっぱり片山さんもスマホ何個も持ってますよね。
持ってます。何
個持ってるとおかしな話ですけど、はい、iPhone はじめ、
はい、
で私も実は数台やっぱ持ち歩いてるんですよ ね、はい、でその他にここにパソコンがそれぞれあってって感じじゃないですか。
ね、
やっぱりコンピューターって機械が結構みんな持ち出して使えるようになってて電車の中とかスマホを見てる率高いですもんね。
特に日本人の電車の中大体9割以上みんな見てますよね。
そうですよね、
何
かを、はい、いや特に、まあ都市部の人は電車通勤の人が多いですけど、はいはい、あのまあ、地方って言ったらちょっとよくないですけど、はいはい、あの電車通勤でないところでも車の中で、うんうん、あのスマホで電話できたりとか、はいはい、それからやっぱり何でしょうね、待ち時間なんかでも皆さん、うんうん、まあ信号ではあんまりよくないですけど見たりとか
歩きスマホ
ダメですけど、はい、ダメですけど、でもそこって今ちょっとここにそのスクリーンが出てますけど、はいはい、まあモニターがあるわけですよね、うん、ちっちゃいモニターがついていて、うん、情報のやり取りができるようになったことは、はい、結構あのビジネスにも大きな影響を与えてますよね。でこれ若干ちょっとする古い絵なんですけど、あの、まあ、1人当たりもう2015年になっちゃったんですけど、うん、3.3 台くらいデバイス持ってますと、
うん、もっとありますよね畑山さん。
え、ありましたっけ。
倍ぐらいありません。倍ぐらいあるね。
私もそうなんですけど、やっぱりだんだんこう家用とか、
そうですよ、ね、
個人用とか会社用とか増えてきていて、でそのデバイスのもう1人1台じゃなくなってきているってことは、はいはい、あの実はテクノロジーって意味だと認証どうするかって考えなきゃいけないんですよね、うん、実は、うん、それからまあソーシャル使ってる人も増えましたね。
増えましたね、はい、もっと多いでしょうねきっと、
はい、あのまあ、ちょうど今1月になったばっかりなんですけど、はい、あのセスってイベントをやってて、はい、セス、なんかソーシャルで発見したんですよ、うん、なんか日産さんがなんかテレマティックスをやりますみたいな、ほうほうほうほう、セスで発表するんだって思ってびっくりしたんですけどでも最初知ったのスマホでソーシャルなんですよね。
そうですみたいなニュースキュレーションのやつです
ね、そうなんです、そうなんですだからやっぱソーシャル使う、まあ、スマホとソーシャルの相性もとってもよくて、ね、まあ、今 82% でももっと高いって言われてますけどね、増えてると、これを活用しようって向きなんかもあるわけでしょうね、うんうんうん、で、まだビッグデータって言葉とっても大事なんですけど、集まってきたデータの活用、うん、で全体の今直近 1,2 年くらいでインターネットの中のデータの9割が直近 1,2 年に作られたデータらしいんですね。でこれからもっと増えていくって言われてるんですけど、データの管理とっても大事ですし、
う
ん、活用していくってことがだんだん増えてくる、ね、と思うんですよね。
あるだけじゃね。
そうなんです。であの実は、まあ、ですから最初にありますけど、ビジネスのスピードっていうのも上げていく必要が、うんうんうん、あるもんですから、じゃあ発想としてはですね、はい、今までとちょっと違ったものっていうのも大事になってくるんですよね、うん、でですから、まあ一つとしてあるのはご自分たちでやる、うん、でその中で、運用管理もご自分たちでやる、うん、だけど最近多いのはやっぱベンダーさんに専門家に任せようっていうので、社内にものは作るんですけど、はい、ベンダーさんによくやってもらう。
なるほど。
だけど今度インフラすら外に出そうと、アウトソースをどうするかっていう形で、はいはい、外のクラウドなんかも使えるようになってきてるわけですよね、うんうんうん、で、あのこういうなんかその変化が激しいビジネスに対するときによく3つくらい言われてることがあるんですね、はい、ちょっとそれを片山さんにご紹介したいと思うんですけど、ちょっと英語で書いてますけど、まあ、インフラの変換、
うんうんうん、
まあ、新しいものを取り入れるっていう概念があるんですね、うんうんうん、でこれ何かっていうと、まあ、ちょっと言葉は難しいんですけど、サービス化っていう言葉があって、うんうんうん、ちょっと順番に見ていきますね。例えば片山さん車持ってましたっけ。
持ってないです。
あ、持ってる人で私は左側なんです、
はい、
車買いますと。
お、はい、
だけどレンタカーっていうのがありますよね。
あります。
でそれから家、
はい、
家、私は家一軒家建てちゃったんですね。
あ、もちろん賃貸です
ちょうどいいですね、こっちのとこっちの人、
ね、
人は逆ですけどで賃貸の場合って、はい、あの別に家の何でしょうね、まあ、駅までの距離とかなんとかあるでしょうけど、うんうん、家の中の柱がどうこうとか、
はいはい、
あんま気にしないじゃないですか。でも私は一軒家建てた時は、はい、柱大丈夫だっけとか、あと杭ってどうなってるのかやっぱ調べたんですよ、素人なので、
はいはい、
でそうすると興味が違いますよね。
全然
そもそも物選ぶ時の、
はい、私インテリア内装しか見てないんです
よ。わかります、わかります
構想はどうにかなるだろう。
そうそうそう、だから興味が変わってくると必然的にその選び方も変わってきますよね。それからあのここで3つ目なんですけど、私はなんか車なんで買い替えをしなきゃいけないわけですよ。
うん、確
かに買った車があるので、はい、まあ、古くなっていくわけですよね、はい、だから10年車は10年20年よく持つって言いますけど、はいはい、まあ、中古車市場もありますけど、まあ、
でもメンテナンスは必要ですよね。
そうそうそう、
自分でされるんですよね、車検も。
そうです、そうです。でできない、まあ、車検もしますし、で変な話に常日頃洗うことがあるじゃないですか。
そうですよね、
汚れたら、
はい、
でもレンタカーの場合はそのいらなくて、
うん、使ったらバイバイ
バイバイ
誰かやっといての世界です。そうそうそう。
で、あ、まあ、例えば、近所のレンタカーさんに行って、はい、車借りると常に綺麗で多分常にほとんど新車だとは言わず、ね、新しい車ばっかりですよね、まあ、うんうん、カーナビも下手するとレンタカーで最初カーナビ体験した人が多いかもしれないですよね、うんうんうん、だからあのだんだん興味がその使うこと、車に、うん、を持つこと、持つ人は持って乗るわけじゃないですか、うんうん、でそうじゃなくて車に乗ることだったり、うん、その先の移動をしたいと、うん、例えば旅行で北海道に行って、うんうん、 その場で車借りて移動するのか、ね、うん、電車で移動するのかあるんですけど、うん、車で移動したいっていうその興味がそっちに湧いていく。でこれ逆の立場があってですね、例えば車メーカーさんからしてみると、はい、左側の買い替える人向けの話と、はい、トヨタさんもトヨタレンタカーやってますよね、はい、でそこでやってる、まあ、サービスの話ってちょっとずつ変わってくるわけですよ、はい、ちょっと赤字で書いてますけど常に改善をしていくってことが大事になってくるみたいなんですよね。でしかも困ったことにですね、はい、IoT っていうのが最近
ありますね、
あって、そのセンサーでいろんなその例えば車の情報とかをバンバンバンバン上げちゃおうと、
はいはい、
そうすると、まあ、車の状態が常に分かるわけですよ、
はいはい、
なのでその、まあ、まさにことってありますけど、そうなんです、その、まあ、サービスで提供しているもの、はい、販売で提供したもの、はいはい、でそれらに対して の、まあ、そのサービスの提供する、まあ、状態の把握というか、
なるほど、
ができる。
畠山さんだと IoT でデータが分かっても自己責任で変えなきゃいけない
ですね。自分で変えなきゃいけないそろそろ壊れそうですって言ったら自分で車持ってかなきゃいけないですけど、畠山さんはしなくていいわけです。
しなくていいですね、あ、楽ですね、
まあ、ただそれが、まあ、事前に分かるかどうかいろいろあると思うんですけどね、はい、だから実はこれがとっても大事で、うん、特に右側の、うん、にあったビジネスの場合って、ね、そうなんですよ、継続して使われる状態ですから、継続して、まあ、更新をしていく、はいはい、でかつ、これくるくるくるくる回す必要があるんですね、はいはいはい、比較的早くやっていくってことが、はい、他との差別化考えるとよく大事になるって言われてるんですよね。でそうするとですね、システムこうなんですよ、うん、まあ大元は特にマイクロソフトで長い人はデスクトップでアプリ作ってましたと、
うん、
でそれがクラサバーになってウェブになったわけですけど、それぞれこうなんでしょうね、アプリケーションが重くなっていったんですよね。なんかコードがすごいいっぱい書かれててみたいなやつを分けましょうと、画面とデータで分けましょう、それから画面とロジックとデータ分けましょうってなっていったんですけど、
ちょっとずつ分ける SOA とか言われて
ありましたね、ありましたっていうか今もあるんですけど、今も現役なんですけど、でその部分ってじゃあ次どうなるんだっけってよく言われてることがマイクロサービスって考えたんです。マイクロサービス、まあサービスなんですけど、個々のもの
ミクロなんですね。
そうなんですよ、ちっちゃく持ちましょうと、ちっちゃく持つことによって取り替えが簡単になっていくんですよ、影響範囲がまあないっていうこと、それがちっちゃいからシンプルですよね、ものとして。例えばメール送るだけとか、あの追利用さんがやってるんですけど、追利用と連携するだけとか、電話してくれるんですけど、それからデータを変換するだけとか。
でもたくさんの機能を今は求められてるんじゃないですか。
あるんですけど、それをですね、自分たちで全部作らなくても、
う
ん、
連携できればいい
っていう、そうですね、そうですね、ここもアウトソースにしたんです、うん、なので、うん、そうすると実は API ってとっても大事で、
そうですね、
あのもしかしたら自分たちで作ったやつって外で呼ばれるかもしれない、
うんうんうん、そっか、自社とかあれだけじゃなくて、
そうなんですよ。で、そうすると自分た
ちの、そうすると API のマネージメントが本当大変ですね。
大変大変、そこ大変ですよ、ね、大変ですよ。 API ってあんまやったことある人ないですから、
ね、
ただ、下のサービス化っていうのを進めていくと、はいはい、API がとっても大事で、それがデバイスにつながっていくって発想になっていくって言われてるんですよね。やっぱりできることとか能力によってちゃんと分けていったりとか、はいはい、でデータもそれに合わせて分散管理をしていくっていう、まあ、これ選択肢なんですけどね、
そうです
ね、っていうのがだんだん出てくるっていうふうに言われてるんですよ。でこれとってもややこしいんですけど、実はですね、提供する側、
はいはい、
まるっと作る側はいいんですけど、そのサービス提供する側、例えばさっきの車の例だったらトヨタさんとか、
はいはいはい、
A だったら何でしょうね、例えば森ビルとか、
森ビルさん、はい、
サンジさんとさあこんな感じです、はい、ソフトウェアいっぱい結局できますと、
はい、
早期投入したから、その分いっぱいできてきます、うん、そうするとバージョン 1,2,3,4 ってすぐできちゃったんですよ、
はい、
1年間に下手するとバージョン3つくらいあるかもしれません、
はい、
ちょっとずつ違うと
でありがち、
皆さんそれを、ご自分たちのトヨタさんのサーバーにアクセスしてくる、これ別で問題ないんですね、
うん、
中で反感にしても、うん、でもここで一個例があるのは、うん、じゃあそれを、お客さんの中の、例えば Azure の契約の中とか、まあ、他のクラウドの中に仮想マシンとして、うん、はい提供しますっていうケースもあるわけですよ ね、
はいはい、ありますね。
そうすると、これで言うと右側のなんですけど、うん、お客さん1,2はバージョン1を使っていて、お客さん管理で仮想マシン使ってますと、
はい、
でも一番下のなことなんですけど、お客さん3番目のお客さんはバージョン2を使ってますと、
うん、
でしかも仮想マシンになっちゃってるので、もう離れちゃってるんです手が、
はいはい、
そうするとどうすんだっけこれって話になっちゃうわけですよね、それぞれ、うん、その管理する側からするとですけど、
うんうんうん、もうバージョン1の使用書なんかないかもしれないです
よ、まあ、でも持ってなきゃいけないんですけどですので、その提供の仕方にも結構工夫が必要で、それで最近言われてるのが、まあ、出てきたのが、インフラを作るところから コードで書きましょうっていう発想なんですね。でもともと Windows のいろんなシステムって、はい、その例えばハイパー V の上でなんかサーバー立てるときのパワーシェルでできますとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ありましたよね。
コマンドで叩けちゃうんですね。
そうなんです。でそういったものを、コードとしてソースコードを管理していくって発想が最近、うんうんうん、できますよねと。でそれがこうまとめられてきてるんですね。
インフラってなんかこう、ね、コード自分で指すような
そうなんです。
イメージしかない。コードになっちゃうとなんかちょっと寂しくない寂しく
ないから。寂しい。確かに寂しい。あのラックでネジ締めることないです
し。そうそうそう。それぐらいのね。俺の方がなんか綺麗じゃないかみたいな。
でき
るぞみたいな。
でもだんだんこれが広まってきてて、うんうん、で、まあ、なんでしょうね。これちょっととあるあのブログに出てたんですけど、はい、クラウドファウラーさんって人が、イミュータブルインフラストラクチャーっていう発想。
イミュータブル。難しい英語です、ね、
そう、あのでこれイミュータブルって言葉 と, ちょっと意味が逆なんですけど、要はインフラの使い捨て
使い捨て
っていう発想なんですよね、うんうん、例えば OS から上が大事なんだったとしたら、うんうん、OS から上の部分をバンバンバンバン使い捨てちゃって、はい、下のハードウェアの部分は同じものをしばらく使う、うんうん、まあ、もちろん機械はコード化できませんよね、どうやっても
そこを扱う人は絶対必要ですけど、
そこは絶対いるんですけど、まあ、上の部分、まあ、できる限りの部分、
ディスポーザルって書いてありますもんね。
そうなんですよ、うん、っていうのをやっていきましょうって発想があるんですよ。そうするとマイクロサービス化した時は班が増えていって、うん、それが外にさらに使われた時っていうのはさらにまあ複雑になっていくんですよ、うん、
はい、
ですからあのバージョンが増えるって時に対してインフラストラクチャーズコードだったり、あとテストが増えたり下にあるんですけど、状態管理もしませんと、うんうん、例えばですね、あの今までってサーバー立てた後パッチ当てますよね、
当てますよ絶対。
そうするとどうなるかっていうと、だんだんだんだんなんか重たくなっていくっていうか、うん、ことがありましたよね。別にパッチに問題があるわけでも何でもないとは思うんですけど、うん、だけどその時に新規に OS 入れ直すと、うん、なんか綺麗に動く時あるじゃないですか、うん、で一番下にある状態管理をしないクリーンな関係とこれなんですよ。毎回作るってことは毎回綺麗、
パッチを当てていくっていう意味ではなくて毎回作るっていうことなんですね。
当たってるものを毎回新規に作っていくって発想
がクリーンな環境
ってなんですね。そうなんです。あのちょっとコンテナって言葉が急に出てきてるんですけどね、はいはい、コンテナってそれをやるのが
本当だ、
うん、とっても早い。
うーん、
もう2つだと10秒20秒とかで。
コンテナってあの箱というか、
そうなん
です、それの意味ですね、日本語で言うと。
そうなんです、仮想マシンよりももっとちっちゃいものをアプリケーションを動かしても最低限のものだけやってしまいましょうってのがコンテナなんですけど、あのそれをまあ仮想マシンでもいいんですよ、なので、はい、どっちでもいいんですけど、まあ、比較的早くできるっていうのがコンテナなんですけどね。やっぱりそのテストの回数が増えて、うんうんうん、綺麗な環境を求めようとすると、うんうん、そのコンテナだったり仮想マシンだったりっていうのがとっても便利だよねと。
ないとできないですもんね、テストの回数増やしたりとか。
でそれに対して右側にあるんですけど、まあ、作ったアプリケーションちゃんとこうインストールできる方法が必要があるんですよね、はい、でそれも継続してやることがあるかもしれないと、うんうんうんうん、ですからこういったあの何でしょう、仕組みっていうのを、
はい、
まあ、一つインフラとしては今後必要になってくるかもしれませんというところなんですよね、はい、で実はマイクロソフト自身もここに取り組んでいるんですけど、はい、まあ、これちょっと後でお話をし、はい、この後まあ何かの機会の時ですね、はい、お話しようと思ってます。でちょっと2つ目なんかなってますけど、はい、データなんですよ。ですごいですねでデータが、まあ、とにかく増えてますと、ビッグデータが関わってきて、
さっきおっしゃってましたもん。
そうなんです。でそれに加えてですね、例えばソーシャルのデータを扱おうとか、うんうんうん、それからセンサーのデータを扱おうとか、これ今までの業務プロセスないんです。
ないですね、
はい、だから新しい種類のデータを使わなきゃいけない、うんうん、まあ、使わなきゃいけない、使えるようになりましたと。
使うといいことがあるかもしれないということですよね、
だから従業員の人が、社員の人がこう打ってるデータっていうのは、たかが知れてますよね、うん、はい、もしかしたら10ギガあったら収まっちゃうかもしれない。
そうですきっと、
10ギガって SQL サーバーの無料版の許容量なんですけど、
いますね、
でもそうじゃなくて急にソーシャルのデータを集め出すと、はい、まあ、それはなかなか難しい。
全然違
う。データ量が増えますしね、はい、でよく、まあ、これがビッグデータって言われてる中の、まあ、本質になっていくんですけど、うん、あのこれ面白い、はい、面白いデータがあって、うんうん、テラバイトのデータを扱うために、うん、今と昔どうだったんだっけって話で、うん、IBM さんの、ディスクがあって、まあ、ずっと IBM さんのディスクが続くんですけど、はいはい、で1970年代の IBM さんのメインフレーム、はい、私はその時まだ生きてるかどうか秘密ですけどでハードディスクが出てきて、テープからハードディスクになってきて、はい、だんだんテラバイト後に単価がちょっと減ってるんですよ、はい、で USB が出てきて、
はい、
で今どうなってるかっていうとこうなんですよね。もう1テラってすごくちっちゃい、下手すると USB の、 あのディスクもあるくらいで、 で、もう SD カードで2テラってあるんですよ。
ありますね。きっとできますよ、ね。
はい、
全然余裕ですね。
で、ギガ単価もここに279ドルってありますけど、はいはい、まあ2万7000円くらい、うん、もっと高いのか3万円くらいでなんですけど、うん、2テラのそれ手に入っちゃう時代なんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
昔ながらでムーアの法則でいうと本当に
ある、ね。本当にそうなんですよ。だから機械ハードウェアが実はすごく進化してるってとっても大事で、はい、その大きなデータ、前は集めようとも思わなかったデータが実は集められて保存できるようになりましたと。そうなんです、そうなんです。で、まあ、ソーシャルはそれに加えてとっても早いっていうのは、実はデータの作られる頻度が早いんですよね。ソーシャルのデータ取得した後にやっぱりこうツイッターとかフェイスブックのデータ加工していろいろ中見ていくわけなんですけど、でその時に他のシステムとの連携っていうのを結構していくパターンが多いそうなんですね。
確かに。
で、来たやつはやっぱ可視化しなきゃいけませんと、はいはい、で可視化した後にみんなで意思決定をしないといけないので、うん、まあそっちコラボレーションしますよねと、はいはい、でその間にもデータがガンガンなんか作られていくんですよね。
そうですよ、止まらないですからね。
そうそう、よくある炎上とかそうなんですけど
炎上しない
ようにしなきゃいけないんですけど、でもまあ一応早い対応ってやっぱ求められてますと。で、うんうん、これ手出しやりましょうと、うん、いいんですけど、うん、やった後のことも考えないと実はいけませんねと、うん、それから IoT なんですよね、やっぱり、はい、まあいろんな、デバイスって一言で言われてますけど、うん、スマホとかそのよくラズパイみたいな機械もありますし、
ラズベリーパイ
ですね。それから冷蔵庫に今なんか物がついたりとかしてるじゃないですか、
ね、卵の消費期限が切れ
てそれがバンバンこう集まってきて、うん、冷蔵庫の、例えば県で言うと、うん、近くのスーパーで、うんうん、今日安売りするのか、うんうん、明日別のスーパーで安売りするのかっていう話なんかが出てきたりするんですよね。うんうん、そうすると、はい、よくあるのがストリーム処理って言われてますけど、はい、データがこう止まらずにこう、はい、何でしょう、書き込みが続くような話が出てくるんですけど、でこれ IoT じゃなくても昔からあったんですけど、はい、IoT がこれ加速させてるような感じになってるみたいなんですよね。
うん、加速と IoT というのはなんか言葉はすごくある気がするんですけど、ええ、センサーでデータを取るって今までもできてたけど、ええ、できてたけど
できたけどそうなんです、
というところが今はだから、まあ、それが、まあ、ネットにつながるからなのか、なんかこう
ですよ、ね、
使えるような形になってるっていう意味ですよね。
そうなんです、きっと。でそうすると、
なるほど、
なんでしょうね、まあ、新しい種類のデータですよね、うん、よくエレベーターの予兆とかでああいう感じで出てきますけど、はい、ね、まあ、昔は多分人が行ってきたり、うん、アンケート書いてもらったりとかして分かんなかったものが、うん、まあ、リモートから分かるようになってきて、うん、
データである程度分かる
ってことですよね。まあ、ですからちょっと違うカスタマーサポートって意味でも違うサポートですよね、うんうん、サービスやりましょうって話があるんですけど、まあ、これが、まあ、加わるわけですよね、うんうん、加わるかどうかは別ですけどね。でその時に言葉が難しいんですけど、ラムダアーキテクチャーっていうのが最近出てきてるんです。ラムダって製品もあります、
はい、ありますよ、
ね、あるんですよ
ちょっとどっちかな、
で、まあ、アーキテクチャーは全体の考え方なんですけど、はい、いろんなデータが来たものを上はですね、うん、リアルタイムに処理しましょうと、
はい、
来たもの
リアルタイムに、はい
はい、その場で、まあ、加工して、うんうんうん、ホットストアってここでは表現してますけど、右の方で、うん、でデータ
赤いやつですね、
赤いやつですね、はいはい、データ利用者ってあるんですけど、うんうん、ユーザーさんですね、うん、エンドかもしれません、それっていきなり、
うん、おエンドとおっしゃってるの本当に使う
側、本当に使う人、それから会社の中で、担当してる方、まあ、両方あるんですけど、うん、今何が起こってるんだっけってリアルタイムで分かるようにしようっていうのがまず上で、これもともとあったんです。
なるほど。
でバッチ処理したの方ありますけど、うんうん、もうデータウェアハウス的な話ですね。そうですね。で普通のデータベースと別に分析用のデータベースを作ってって話がありましたけど、はいはい、で今これをガッチャンコして見ようっていうのがラムダアーキテクチャーって呼ばれてる話で、これ結構新しい考え方なんですね、はいはいはい、特にソーシャルとか、その IoT とか出てくる、うんうん、よく出てくるログの分析なんか上の世界の話なんですけど、何かと参照するときには下のデータがいるので必ず突合するというか、まあ、それの話っていうのは今ラムダアーキテクチャーって言われてます。ガッチャンコって
どんなようなイメージなんですか？
上のリアルタイムで出てきた例えばログテーブルみたいなやつと、はいはいはい、商品マスターみたいな、
はいはい、いわゆる、
例えば Facebook で、片山さんがケーキを作りました、
はい、
でそのケーキが片山さんがいちごケーキを作りました、
はい、
であったとするじゃないですか、はい、そうするといちごケーキっていうのは例えばケーキ会社にしてみたら多分商品マスターにいちごケーキがあって
あります、
分かんないです、いちごショートケーキなのか何とかケーキなのかあるじゃないですかっていう形で持ってるわけですよ。そうすると下は ERP の中に入っている商品データベースのテーブルと Facebook のソーシャルデータのガッチャンコができちゃうと。
なるほど。
だから片山さんがいちごケーキって言ったら分かりません、 アンデルセンさんなのか、はい、藤田さんなのかがあっとこの人は一応ケーキ好きだしと売れるかもしれないみたいな。
そうか、バッチリって言うと昔やっぱり時間で
そうなんですよね、
夜だけやるとか
月に1回とか
そのためにするためのバッチだったものも一緒になっちゃうってことですね、
一緒に使っちゃおうっていう、まあ、使えること
バッチはなくなるわけではないですね。
ないです、バッチはバッチでもちろんいりますし、よくバッチの瞬間だけコンピューター電源入れるって方法もあるじゃないですか。
ありますよね。
だけど上とつなぎ合わせた時どうするんだっけってまだあって、選択肢が増えてるんですよね。
そうかそうか、バッチはバッチであるけどつながることも今後は考えましょうということですね。
データって勘っていうのとこのラムダっていう考え方が比較的新しい考え方ですね、うんうん、あとちょっともう一個だけです、はい、あデータとあとそれから、洞察って言葉が
インサイトです。
インサイトですね、なんか車でもインサイトありますけど、ね、まあいろいろこうやっていく中で発見が実はありますと、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、大事ですね。
でこれもさっきのバッチ と、それからリアルタイムの結合の結果でよく言われてるんですけど、まあ、レポーティング、
はい、
よくデータベースからレポート作る商標もそうですね、うん、これ昔から言われてるんです、うん、でそれを分析しようと思うと、うん、OLAP って言われてるオンライン分析の話が出てくるんですよね、うん、で、まあ、ここまでは結構やってらっしゃる会社さん多いと思いますよね、はい、で今あるのは IoT というかのモニタリング、うん、そのリモート監視みたいな形になりますから、うん、お客さん個々の中でどういうふうにそのものが使われてるかっていうのが分かるようになりましたと、うんうんうん、でそれでまあ提供のサービスしましょうなんですけど、で次は予測、うん、予測って本当かって話ありますけど
まあでもね、
でも Excel でも一応こうあるじゃないですか、予測曲線作ったりとか あれを Excel だったら Excel の中のデータなんですけど、はい、いろんなデータ掛け合わせることによって、うん、よくあるのはリコメンデーションで使ってみたりとか、ね、うん、まあ、もしかしたらこんなものが適切なのかなっていう、う
ん、最近お客さんに言われるのが、過去の売上分析は売上分析で欲しいけど過去は過去だと、はいはい、変えられないと、
はいはい、まあそうですよね。
そう、結果は故にそこから何が見えるかで、はいはい、インサイドだけだとちょっとあれなので予測までっていうのが、
そうですよね、
今一番ですね、
それぞれのところからインサイト得られるんですけど、うんうん、未来こうなるのかなっていうのをシステムがこう提案してくれるというか、まあ、それが最近ちょっと増えてきましたよね、話としては。
6割だけでもね、こんなん出るん違うみたいな、
う
ん、
そうです
ね、昔からでもね、占いとかってありますか。
占いはありますね。
そうですよ、
占いやってほしいんですけどね
占っちゃいけないか、
はい、まあ、占ってもいいかもしれません去年ちょっと面白かった話が終わったんですけど、はい、ですね、なんかいろんなエンジンを掛け合わせて、うん、競馬の予測だったとかで当ててみたらしいんですよ。お、結構成績良かったらしいんですよ、ね、
意外にできちゃう
意外にできちゃう人間の勘の方が大事な時もあるんですけど、まあ、機械っていうのも、はいはい、まあ、一つできちゃう
予測や
みたいな、そういう中だとですね、まあ、これちょっと細かいんですけど、そういう、うん、まあ、話だとシナリオがいくつか最近見え始めてきてて、よく機械学習って言ったり、はいはい、インダストリー 4.0 っていう言葉があった、ありますよね、はい、まあ、それって何なのだっけっていうと、うんうん、そういうデータの活用をちゃんとしていきましょう、うん、で活用するだけじゃなくて既存の設備とデータの突合しましょうっていうのがやっぱりとっても大事なポイントですよね。
あっただけのデータではなく今出てきた新しいデータをいかに使うかっていうのがいろんな言葉があるってことですね。
そうなんですよね。社会インフラの話があったり、製品の買い替えの話があったり、まあ、産業構造の中の話があったり、
それをインテリジェントかって、まあ、賢く使っていきましょ う、
ね、
みたいな、ね、なるほど、
まあ、まあ、効率的にというか
そういう言い方そ
ういう感じないかもしれませんけどね、はい、そういう話が多いです。だんだん増えてきましたね。あと、
3つ目ですね。
3つ目API、
はい、
さっきマイクロサービスの時 API の話出てきましたけど、出ましたね、実はこれ API 化するとワークフローの話になってくるんです。どういう順番に何を読んでいくかっていう話なんですけど、うん、これちょっと漫画があれなんですけどねアプリケーションの中ってよく考えたら、ワークフローを何かしらしてるはずなんですよ、まあ、処理ですよ ね、はい、
そうです
ね、認証をして購買をして通知をしますみたいな、うん、買いましたよみたいな、うん、あれでもそうです。 Amazon さんでもそうですよね、欲しいものリストとかの登録しとくと、
はい、
来るじゃないですか。
定期的に
来ますよねあれなんですよ。例えば、認証は、Java で書きましたと、うん、で購買はこれ ERP かもどうか分かりませんけど、
うん、
Node で書きましたみたいなで通知に関してだけはドットネットで書きましたみたいな、そういうこうテクノロジーの混在もあるんですよ。おうおう、まあ、全部一個で作ろうじゃなくて、
はいはい、
でそれから通知ってそんなに実は変わらないですよね、
うんうん、変わらないです。でやることは変わらない。
そうそうそう、で認証もそんなに変わらないじゃないですか。
古からあります、
ね、でも購買ってもしかしたら変わるかもしれないですよね、うんうんうん、だからマイクロサービスで切り分けたとはそれぞれを、まあ、これ SVC って書いてますけど、うんうん、認証のサービス、購買のサービス、通知のサービス、
なるほど、
って形に切り分けて、で 認証と購買に関してはデータがありますよね、はい、ユーザーさん誰なんだっけってデータがありますし、うんうん、商品と買ったって記録もデータがありますよね、うん、でそれらを全部こうつなぐワークフローのエンジンがやっぱり改めて大事かな、
うんうん、そういうことなんですね。
そうなんですよ。で
そうすると大きく1個にするんではなくちっちゃくするからワークフローでつなげるっていうことですね。
でこれってよくマイクロサービスが出てきた時に昔からやってる人がいたんですけど、うん、ソアと似てますよね。
SOA ですね。
SOA と、うん、まさにその通りなんですよね。だからあの時にやってた発想っていうのが、またインフラがそのなんか使い捨てのインフラが出てきた時に、うんうん、また実はあの時の知識とか経験が役に立つかもしれない、
うんうんうん。でもなんか SOA の時の発想よりももうちょっと細かいですよね。
そうなんです。細かくてあと軽いんですよね。
うん、そうですね。
サクサクサクサクできるように小さくや
って。でもユーザーというか、まあ我々も慣れてきてるから、ちっちゃいのうまくつなぎ合わせたら使いこなせちゃうということですよね。
あとその例えば LINE1 個取ってみても、はい、LINE のサービスってすごくシンプルですよね。
シンプルです。
だけどビジネスはあんなに大きいっていうか、なのであの大きなものを最初から作るんじゃなくて、うん、やっぱ小さなものを始めてっていうのも一つ最近の潮流ですね。
そうですよね。API でマーケットプレイスみたいな、まあ、スタンプっていうか、そうそうそうそう、ああいうのを公開してるだけですもん
ね。わけですからね。
言い方悪いですだけ
で言うと、あとチャットしてるだけじゃんみたいな。で変な話、チャットのサービスとか昔からいっぱいあったわけで、なんかマイクロソフトもありましたよね。
全然
ウィンドウドライブメッセンジャーとか
何でもいっぱいありますよ。
あったんだけど、まあ、なんであれが良かったんだっけっていうところですよね。
そうですよね、
やっぱり小さなところを確実に抑えていって、まあ、何でしょう、継続更新というか、うん、でちょっとずつ外に、多分LINEさんだったらスタンプが後からついて、で今リーナと一緒にやってるじゃないですか。
なんかいっぱいやるとかビジネス向けとか少しずつ、
そういう、まあ、成長させるっていうそのトライアル、
だから API っていうことですね。
そうなんです。そのための肝が API になってくると思いますね、はい。で実はこれちょっと面白い発想なんですけど、はい、例えば、まあ、これ聞いてらっしゃる方が自分がもう最終的なものを作るんじゃなくて、うん、お客さんに何か提供すると、例えばパッケージのアプリケーションがあってお客さんに提供する際の方法なんですけど、例えばアプリケーションがあって、そのままお客さんが、まあ、例えばここでは Azure 例にしてますけど、うん、仮想環境の上に、はいはい、インストールしていいですよ、はい、まあ、これ最初のフェーズですよね。そもそも動くんだけどだっけ。で、まあ、次があるんですけど、じゃあ自社で持ちましょうと、それを、
はい、
もうそれ自社の、クラウド化し持ってて SaaS って形で提供しましょう、う
ん、なるほど、
まあ、これがありますよね、はい、とで実は別の方法があるんですけど、例えば Azure にもマーケットプレイスっていうのがあって、これ
は日本にもできましたね。
できましたね。
よかったです。
やりましょう皆さん、マーケットプレイスでこれ、まあ実はグローバルで売るチャンネルになるんですよね、はい、そうすると、はい、まあ、通貨の話とか、うん、で自社の SaaS って完成品のアプリじゃないですか、うんうん、でその中もしマイクロサービス化できてれば、うん、パースになって API として個々の機能を公開するって方法もあるんですよ。
なるほど。
例えば検索の部分だけかもしれませんし、はいはい、データの登録のところかもしれませんし、うんうん、で API 公開すると、実はこれはやり方いっぱいあるんですけど、そこに対してプラスアルファの価値を加えてくれるベンダーさんが出てくるかもしれない。例えば MS のオフィスがそうですよね、はい、Excel の中で経費精算しましょうみたいなアプリが使ったりとかするんですよ、はいはい、そうするとアウトロックに入ってる予定表を Excel がポチッってボタン1個で持ってきてくれて、これは Excel がパース化していて、
なるほど、
でマイクロサービスとしてなんか API 公開してる、まあ、アウトロックもそうですね、場合なんですけど、そうするとパチッってやると、あと片山さんは、新宿から、東京まで駅まで行きましたと、はい、そうするとこのベンダードの中に、例えばですよ、エキスパートさんとかジョルダンさんとかがあ面白いと思ってくれて、うん、東京駅新宿駅ってデータを渡してあげると、うんうんうん、料金返してくれ くれるとでサービスがあると、このエクセルの中に
経費
精算になりますねって発想になるんですよ。
ですね、
でそれを、ベンダーさん公開してくれたやつを自社の中でワークフローの中に組み込んじゃっていいんですよね。うん、そうするとまあ、ワークフローの発想がちょっと変わってくるっていうか、うんうんうん、ですから、まあ、いろんな自分たちのものを API 公開した瞬間に、うん、まあ、可能性が広がる、うんうん、それが、エンドのお客さんの中のワークフローの中に入っていったりとか、
なるほど、
それから自社の中でも、まあ、はい、フィードバックがあったりとかっていうのがこう見込めるんですよね、は
い、
うんうん、
ちょっとだけ、
はい、いいですよ、いいですか、はい、
API っていうとどうしても SaaS の API って分かる気がする、はいはい、あえてパースの API と言ったのは、はい、お客様によく言われるんですよね、はいはい、パースってやっぱりなんか分かりづらい、
ね、
どこのことまでをパースというのみたいな、
大体画面ないですからね。あのシンプルな関数の US と同じなんですよね、パースのよくある発想って、まずスタート地点そこがいいと思うんですよ、はいはいはい、だから、MS のサービスでいうと Bing トランスレーターみたいなやつ、
あー、なるほど、
日本語入れたら英語返ってくるだけとか
だけっていうことですね。
さっき の, あの乗り換え案内とかもそうですよね、はいはいはい、駅の情報入れたら 料金返ってくだけとか、
うんうんうんうん、
で画面も何もなくて短機能でなるべく持ってるもの、はい、るただ裏側はすごい複雑なことやってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
例えば経費生産量のやつって言っても、うん、その例えばエキスパートさんがやってる、
はい、
あの経路のやつって、はい、多分その時間とかあと曜日とかでダイヤも変わるでしょうし、それからまあ電車とかも結構変わりますよね、
3回
年に1回とか、うんうん、その度にまあ適切なものを返してくれるわけで、それを全部隠しちゃってパースの短機能として、
だからアプリとして画面があるようなものではないけど使えるようにデータとしてはやり取りできるところってことですよね、
それがパースの場合とっても便利だと思うんですよね、これからこの API ってとっても実は一つ肝になってくると思うので、あのいろんな会社さんがいろんなデータをお持ちだと思うんですよね、
はい、
それをどうこう自社でも使うし、うん、外にも使ってもらうか、うんうん、で使ってもらうことでトランザクションでお金が得られる時もあるでしょうし、
はいはい、
そうじゃなくてっていうその会社同士の関係の中で業務を効率化しましょうってところもあるでしょうし、
うんうん、
まあ、今後この話っていうのがまた復活
増えるでしょうね
かなって思いますね、はい、じゃあまずちょっとここまで3つくらいお話ししたんですけど、はい、そのビジネス的にいくつか変わってくる中で、はい、インフラが変わってくるところとか、
インフラアズ
忘れちゃいましたねあとデータの扱いが変わってくるところと、はい、それからまあ最後 API って話
して
、それぞれつながってるんですけどね、はい、っていうのがまず一つあるかなってところですね、はいはい、じゃあまずひとまずちょっとここまで最初のところにしたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました。